ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者と仰せられるのであるから、本当の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。あれもおかげであったとは、それこそ何十年か経ってわかることがあるものですね。今朝は起きたらすぐにある YouTube を見させていただきました。それは実は家内の兄から何か連絡が来てたからですね。それは昔家内の父が魚屋さんをさせていただいておりましたが、その商店街で魚屋さんをさせていただいていたわけですけれども、まあいろいろな事情から店を畳むことになって、その店を他の人にまあ譲る、まあ売ったわけですね。そしてその今そこがどうなっているかというビデオでしたけれども、まあ驚くことに、まさに商店街自体がもう廃墟のような感じですね。いわばアーケードですか。その通りにはいわゆる 雨をしのぐいわゆるアーケードですねがあったようですけれども、そこもその屋根が壊れていつ落ちてくるかわからないというような、もうまさに廃墟のような感じですね。もう今ではとてもそこでお店をしておられる方はおられないだろうと。たとえお店があったとしても、そのいわゆるその商店街に足を踏み入れる人はいないだろうと。まあいつ朽ちて落ちてくるか、屋根が落ちてくるかわからないような危ないところになっているのですね。そして改めて、そのもう20何年それ以上前になるのでしょうか、家内の父がそれこそ商売をやめたと。まあそれでお店をその当時は売れたわけですね。今となってはそのお店を売ろうと、もし続いていたとしたらですね、売ろうとしてもとても買い手があろうとは思えないような廃墟ですね。してみると、あの何十年か前にお店を人様に譲らせていただいた、まあおそらくそこそこのお金で売れたのでしょうね。あの売れて、そこからまあお店を畳んだというのでしょうか。それが本当はその当時はとてもおかげだとは思っておられなかったでしょうけれども、もうお国が愛されておられますしね。今となってはあの当時店を畳まれてよかったという感じがいたしますね。いわば、ああ、あれは店を畳まれたのはおかげだったのだな、という感じがいたします。あれもおかげであったということですね。もしそのままお店が今に続いておるとするならば、その廃墟になっているわけですから、廃墟の中のポツンとお店があると、とても人が寄ってくるような場所ではありませんね。むしろ危ないからあそこには行かないようにしなさい といったようなことにもなっておることでしょう。わかりませんね。それこそ何十年か経ってみて初めて、ああ、あれはおかげだったんだ。あの時店を辞めておってよかったんだ。今までついておったら、それこそ廃墟の中に住むようなことにでもなっていたのだろう、ということですね。神様はそれこそ何十年先を見越して今の成り行きをくださっておられるか分かりませんね。信心をさせていただく者への神様のまあご親切というのでしょうかね、神様のおかばいというのでしょうか、それは何十年か経った後々でないと分からないことがあるということでもありますね。師匠はよくそこのところをその5年10年何十年経って、ああ、あのことはおかげだったんだとわかるだろうと、それならば今起こっていること、それもおかげに違いないと確信ができるだろうとおっしゃっておられましたね。確かに例えば20年前にはとてもおかげとは思えなかった。店が倒産することになり、家土地を手放さなければならないようなことになった。その時はとてもおかげとは思えなかったことであろう。けれども、数十年経って、あれはおかげだったんだ、ということがわかる。してみると、今例えばどういう境遇の中にあっても、これが今、それこそ今から数十年20年30年後経ったら、ああ、あの時はあのことはおかげだったんだということが分かるようになるだろうと。してみると今たとえ難儀の中におるとするならば、そのこともおかげではないかということなのですね。このお道にご縁をいただき、そしてなおさら師匠にご縁をいただいた、それならば今いただいている成り行きというもの、それは神様のそれこそおかばいの中のおかばいの中、それこそ何十年か先には間違いない、ああ、あれはおかげだった、ということになる、ということなのですね。ですから、もう、その、今が即、あ、これがおかげだ、と、いただいていく。それが一番間違いのないいただき方である、ということですね。そういうお道にご縁をいただいている。そういう神様のおかばいの中にある、私どもだということなのです。だからこそ師匠が成り行きを大切にしなさい、尊びなさいと言われるのは、今まさにそれがたとえ今はおかげとは思えなくとも、今まさに神様のおかばいの中、おかげの中にあるのだということなのですね。そのことを確信して、それこそ今をいただいていく。そこにはおかげかどうかわからないと思っていただくことよりか、もっとより一層本当のおかげとしての展開がそこにはあろうということですね。もちろんそのおかげの本質というものは、ただ形の上の繁盛ということではなく、心の上の繁盛、心が育つ、このことを通して心を育てようと、そこに焦点を定めたときに、ああ、あのことのおかげで今の心が育ったと言えるような、思えれるような、いわば本当の意味においての繁盛、心の繁盛のおかげをいただきたいものですね。どうぞよろしく お願いいたします。ありがとうございます。